今週のですね、御声新聞はすごくいろんなことが書かれています。今なぜイスラエルにイザヤ牧師が言っているかと言いますと、イスラエルがですね、建国70周年なんですね。奇跡の国と言われています。一旦亡くなって世界中に散ったのに、もう一度国ができて70周年になりました。で、この、奇跡の70周年の時にパウロ牧師は70歳になられたんですね。で、ちょっとご病気をされたんですけども、今無理をしてというか、神様の言葉に導かれて言っておられます。で、その中でですね、ちょっとイザヤ牧師が論説を書いていますので、ぜひ読んでいただけたらと思います。また山里ゴスペルクラブがこの間キキさんをお招きした時のことがすごく大きく載っていますので、読んでいただけたらなというふうに思います。で、昨日はですね、11月3日だったんですけども、30周年記念を迎えたんですね。長崎教会は実は30年経ったんです。で、もう一つですね、今日から司会者の方が新年おめでとうございますって言ったので、何のことやろうって思われた方もいらっしゃると思うんですけども、ある時からですね、出エジプト記にあるこの月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよっていう言葉が明確に語られて、そしてここから新年ということになったんですね。でも、そう言われても頭の切り替えがなかなかできなくて、1月が新年っていう頭で私たちいますね。で、ですが、中国は2月がお正月なんですね。で、学校が始まるのは4月ですね。アメリカは9月から始まりますね。で、それぞれの暦でこう始まりを決めているわけです。で、日本の国はもちろん1月が新年なんですけども、私たちはイスラエル、霊的なイスラエル人、天国人として、神様がこれからこの Y の時代にいろんな働きを進めていくにわたって、一つの区切りとしてこの11月と言われたんです。で、最初私理解できなかったんですけども、だんだん分かってきたのは、一つ10月31日ってルターの宗教改革記念日なんですね。10月31日に宗教改革をしたんです。11月からプロテスタントが本当に始まったんですね。で、そんなこと知らなくて、11月3日から30年前の開所式をしたわけですね。で、本当に何かこの11月イスラエルチームとともに新しいことが始まるんだなっていう、こう意識をですね、切り替えて歩んでいきたいというふうに思っています。ですので、今日は古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたっていうテーマでお話したいと思うんですが、昨日ですね、今日は30周年だって言ったら、ある方がですね、何の30周年って聞かれた時がいたんですね。それでですね、ああそうかと思って、ちょっとお話したいのは、30年前にイザヤ牧師と東京から2人で来ました。で、その時にまず街道をどこにしましょうって神様に祈ったんですね。で、自分たちの願うところというよりも、神様が言われるところはどこですかって。で、半年祈って祈って祈って祈って分からなくて、で、明確に分かったのが原爆の直下だったんです、爆心地で。そこで開所式を行いました。30年前、皆さんどこにいらっしゃったどこにいらっしゃったでしょうどこにいらっしゃったでしょうか。で、その時いたのは長女、生まれたばかりの長女とジョイさんが、ジョイ牧師が大村から、大村の教会から駆けつけてくださいました。で、東京から牧師さんが来てくださって、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、あなた方はこれから水の上を歩くようになるって語られたんですね。で、それからですね、この30年間思い出すと、ぎっしり神様の恵みが詰まっているんです。で、いろんな糸がこう織物のように織り交ざっていて、で、それを見ると、神様本当に生きてる、この教会の主任牧師として意図を持って全てのことをきちっと進められているなってことが分かるんですね。なので、今度総会を 改めてしてきちっとこう皆さんに分かるように今こうまとめてですねお出ししたいなと思ってるんですけども、一つ一番最初に神様に行くように言われたのがフィリピンでした。そしてアジアの国でした。でなぜって分からなかったんですが、日本が罪を犯した国々にまず最初に福音を伝えるように導かれました。そして次に熊本、福岡から始まって九州各全県に行くように言われて、今全県に牧師さんが教会が立っています。で1997年っていうのが一つすごく大きな節目のところでした。それは、殉教聖会、26世人の殉教の400周年で初めて殉教聖会が行われたんですね。それからもうほぼ毎年のように殉教聖会が行われるようになったその年にルツさんがカンボジアに行ったんです。カンボジアに行ってカンボジア孤児院ができました。でほぼ同じ頃イスラエルにですねジョイ牧師と森牧師とイザヤ牧師が行きまして、ラビン首相が暗殺するされる直前だったんですけど、日本代表ということで浴衣を着てですね行きました。でユダヤ人とアラブ人は今も本当に自爆テロのようなすごい争いなんですけども、ユダヤ人でイエス様を信じた人、アラブ人でイエス様を信じた人が一つになって礼拝している、その姿を見せていただいたんですね。それは私にとってものすごく大きな印象に残っていることです。そしてですね、2000年も一つ大きな節目の年だったんですが、2006年村上天使堂に出ました。殉教聖会2回行わせていただき、コンサートもさせていただきました。この間4つの街道、これ4つ目の街道ですけどもになりましたし、それからですね今沖縄の長老の長藤牧師さんをはじめ、映画ミッションの久保田牧師、それから四日市教会の、太田久美子牧師、それから福岡教会の典子牧師、京子牧師、それから今東京で活躍している光牧師夫妻、南牧師夫妻、今村牧師、それからダニエル森牧師夫妻、恵美牧師、ダビデ前田牧師、辻郷牧師、小渕牧師夫妻、これだけでもですね、ここから通過して輩出していった牧師さんたちが20名以上、それからルツ宣教師とフェイス佐々木牧師、ハワイ行っておりますが、あとですね、しょうこちゃんやノアてるみちゃんたちを入れたらもう数えきれない方々がですね、たくさんの方々がここから牧師になって立って行かれたんですね。で本当にちょっと恵みがちょっといっぱいで溢れているわけなんですけども、この何一つ忘れるなって神様におっしゃってくださっているので、忘れていることいっぱい思い起こして感謝をしていきたいと思います。まずはですね、ちょっと主に感謝をしたいと思います。ただですね、イザヤ書43章には、先のことどもを思い出すなと、昔のことどもを考えるなと、見よ私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしているっていうふうに語られているんですね。皆さん、光子さんが再婚するって誰が考えたんでしょう。本当に新しいことが突然起こってくるんですね。でこれは皆さんお一人一人に起こってきますので、ぜひそれを一緒に期待していきたいと思います。そしてこの宮のこれからの後の栄光は先のものに勝ろうと語られています。で本当に一緒に感謝をしていきたいと思います。で教会がですね、本当に生きてるんですね。そういうふうに自分の発想や考えでなかったことがいっぱい起こって来ているわけなんですけども、私たち自身も一人一人も一新されて、この新しくなっていくんだということをぜひ覚えてください。で最近テレビ、私よく母を介護するようになって健康番組いつも見てると、ちょっと余談なんですけど、玉ねぎですね、皆さん、玉ねぎ茶色い皮をむいて窓にこう日を当てておくとだんだん緑色になるんですって、緑っぽくなって、でそれを縦の繊維に沿って切るんではなく直角に切って、そして炒めて食べると、皆さん血管年齢が10歳20歳若返るって知ってました？それはですね、実験したんです。2週間食べ続けたら血管年齢がほぼほとんど全員の人の本当にしなやかに強くなるっ ていうことをやってたんですね。それから私玉ねぎを一生懸命食べてるわけなんですけど、今何を言いたいかというと、体だけが若返るんではなくて、霊も心も全く新しくなっていくんだっていうことをですね、今日共に見ていきたいと思います。で、第二コリント人への手紙の、2章の、17節なんですけども、ここにですね、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと書かれています。ここでですね、これらのことはすべて神から出ているのですと。実はですね、このコリント人への手紙っていうのは第一コリント、第二コリントとあるんですけど、これコリント教会に書いたパウロの手紙なんですね。で、手紙をパウロはよく書いたんですけど、分かってるだけで4回コリント教会に書いてるんです。で、2個はなくなっちゃったんですね。で、なんで書いたかっていうと、コリント教会はもういろんな問題があって、それで分裂したりいろんなことがあったんですね。第一コリント1個目の手紙で結構厳しくこう言って、で、ある方々はそれで悔い改めたんですけど、まだ悔い改めないでいる人たちがいて、それでですね、涙ながらに書くんですね、手紙を。で、その手紙なくなっちゃったんですけども、で、テモテを送ったりするんですけども、まだ問題解決しないんですね。それでこの2回目の手紙を、ピリピっていうところから、マケドニアからこの書いたと言われています。で、本当にいろんなクリスチャンですよね、みんなイエス様信じてるんですけども、古い性質がいっぱい残っていて、いろんな問題が起こってたんですね。だからかなり厳しいことをパウロは言うんですね。で、その中で誰でもです、誰でもです、だから全員すべて、どんな人でもキリストのうちにあるなら、イエスキリストとしっかりつながって、イエス様と生きた交わりをして、そしてイエスキリストがあなたのうちに住んでいるなら、その人は新しく作られたものっていうのは、脚中にあるんですけど、そこには新しい創造がありますと。キリストと生きた交わりをいつもいつも持っているなら、その人の中には新しい創造が始まってくるよって、新しいことが次々起こってくるよってことがこう書かれているんですね。で、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと書かれています。で、まずですね、私たちはイエス・キリストを信じたとき、イエス様ここに迎えられたときに、イエス・キリストには命がありますから、完全にそこで新しいものに一新されてしまったんです。一回ですね、完全に一新されてしまいました。で、古いものが過ぎ去ってって書かれてるんですけど、この過ぎ去るっていう言葉は、一度過ぎ去ったら二度と過ぎ去らない、もう一回過ぎ去ったらもうそれで終わり、完全に過ぎ去ってしまうっていう、これ意味なんですね。で、全て手が新しくなってしまったんです、距離的には。ただですね、現実問題、そうは言っても私のこの深いところの性質、何にも変わっちゃいないんじゃないって実際思う時があるかな、そんなふうに思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。見よ、全ては古いままですみたいなですね何も変わっちゃいおりませんっていう、特に年を取ってくると頑固でこれ弱いところ、なんか許せない心だったり、何も変わっとりゃんっていうところあると思うんですが、この新しいっていう言葉ですけれども、日本語は一つしかないんですけど、ギリシャ語って言語いくつかあるんですね。愛でもアガペといろいろあるみたいに、新しいっていう言葉は実はネオスっていう言葉とカイノスっていう2つの新しいっていう言葉があるそうなんですね。で、どう違うかというと、どっちもですね、出来たてのほやほやの新しい、出来たばっかりのこうものなんですけども、ネオスの方は 今までもそれと同じようなものが存在していた。でそこでこうできた。でもカイノスっていうのはこうそれまでには全く存在していない、全くなかったところに新しいものが生み出される。創世記 の光をあれって言って何にもなかったところから新しいものがもう作り出されるっていう意味がカイノスなんですね。でここではこのカイノスの方が使われているんです。だから古い自分をクリーンアップしてきれいにしてこう胃腸の中をこうきれいにするっていうそういう意味ではなくて、全くないところからない性質、例えばすごくネガティブに考えてしまってこうなんかいつもいつもこうどうしてもネガティブに考えてしまう人が、それしかできない、そういう生き方しかできなかった人の中にすっごくポジティブな発想が生み出されてくる。今までそんなことをしなかったような、マーリン・キャロラルさんはずっとつぶやいていた器だったそうです。つぶやいてつぶやいて文句をやって、もうほんとつまんなくてつまんなくて、あの兵隊さんになってもなんかこうお皿適当にやってこう盗みなんかもして、そんなことばっかりしてたんですけど、キリストにつながったところから、イエスキリストを信じたところから新しい創造が始まって、全てを感謝する器に全く変わってしまったんですね。で、そういう意味があるそうです。でもう一つ、ネオスっていうのはあのエネオスっていうあの石油じゃありますけど、ネオスっていうのは新車を新しく買い替えました、でも新車は新しいけどまた古くなりますよね、そういう新しさなんだそうです。新しいものに一旦変えるけどまた必ずいつか古くなっちゃうっていうのがネオス。でもカイノスっていうのはそうではなくて、全てが新しいって一旦新しくなったらもう決して逆戻りしない、もう一切古くならない、いつまでもその新しさが継続していく、全く新しい質の違った新しさなんだそうです。でここで使われているのはカイノスの方なので、イエスキリストを信じた時に私たちの古い生き方、あの先祖代々伝わってきたこの古い生き方は一旦過ぎ去って、全く過ぎ去ってしまって、その瞬間から、逆戻りしない、完全に救われた、永遠の命をいただいたものになったんですね。だから一回救われてるので、今度はあのもう必ず天国に行ってしまうんです。黙示録21章にありますね。白い溝が現れて、そこで私たちは裁きを受けるんですけど、その時天と地が逃げ去った。もう今の天と地がなくなっちゃうんですね。完全になくなって、ただ主の前に出るんですけども、見よ私は全てを新しくするって神様は言われるんですけども、あの私たちは終わりのラッパとともに一瞬にして新しい体に作り変えられてしまうんです。その命をもうすでに与えられてるんですね。でそれは逆戻りしないんです。もうあのどんなにあのクリスチャンになってあのまた同じことやってるなと思って、このなんていうかね、あのこれコリント人の5章の、1節には、あの2節か、私たちはこの幕屋にあってうめきって書いてあるんですね。幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいていますと。この肉の中に生きているので、キリストが生きているので、なんかずっとうめいてるんですけど、もう一瞬にして新しい体に変えられてしまう、それをもういただいてしまってるってことなんですね。だからこれはもう逆戻りしません。そういう意味での新しさをこのもらっているんですね。で、あのよくよく考えると、私はあの高校1年生の時に初めて教会に行ったので、17、18かそのあたりで、ちょうど今あの40年ぐらい前なんですね。でそうするとですね、よくよく考えると私の中に生きているキリストは全く古びてないんです。あの当時信じたあのイエス様の素晴らしさ、こう生き生きして喜んで本当に平安を与えてくださるキリストは確かに古びてないんですね。で、あの同じコリント人の4章の16節に書いてますが、まさにあの私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、 内なる人は日々新たにされています。もうこの日々新たにされているんですね。で、先ほども言いましたけれども、キリストにつながっている限り、もう自動更新でどんどんこう新しく日々になっている、生きた交わりをですね、生きた交わりしているならばそうなっていくんですけども、先ほども言いましたが、まあ、古いものを過ぎ去ったはずなんですけども、まあ全てが古いままという場合もあります。で、これ主権が神様にあるので、つながってさえいれば自分たちで自分を新しくすることはもうできないんで、つながってさえいれば神様が似たものに私たちを作り変えていってくださるんですけども、これがもう原則、これが基本なんですけども、唯一私たちにもできることがあるんですね。で、ちょっとそれを学んでいきたいんですが、先週の10月の最後の日曜日、まあ、30年目の最後の日曜日だったんですけど、母から電話があって、 iPad っていうの分かりますかね、こうちょうど、これが iPhone なんですけど、これの大きいやつですね、これの大きいのですね、これをですね、母がですね、でオンラインといって、私の礼拝を横になりながら、ちょっと今病気でこれをこう見てるんですね。ところがですね、その 2,3 年経ったんですけど、初めて見れなくなったんです。でもう本当見れない、どうしようって言って、で壊れたから新しいの買わなくちゃって、買わなくちゃいけないだろうかって、こう電話があったんですね。で、実はこれは 2,3 年前に80歳を超える父と母にですね、もう説得して、もう無理やり買ってもらったんですね。こんなものいらんと、そんなものやったって使えんと、もうテレビがあればいいって言って、だけど遠く離れてますよね。で、本当一人娘で何もしてあげれなくて、せめて礼拝聞いてほしいなって、それが命綱っていうか、パイプラインというか命のラインだったわけですね。本当に説得してですね、無理やり買ってもらった。ところがですね、母はですね、シュッシュッってこうできるようになったんですね。一つ覚えで、私もわからない技術を身につけて、いろんな皆さんの写真をダウンロードして、こんななってできるようになったんですね。ところがそれが動かなくなっちゃったんです。でも困ったと思ったら、私はですね、佐賀牧師のところにどうしようって、送ってもらったんですね。壊れたのを送ってもらって見てもらいました。で、2つのことを佐賀牧師が言ってくださいました。1つは、じゃあさっぱり分かんないんですけど、キャッシュレスって言いました。どういう意味かって言ったら、いっぱいたまりにたまった、今までこう見たもういっぱいたまってるので、それを一瞬のうちにして消すんだそうです。ボタン1個で、で古いものを全部こう大掃除して過ぎ去られないとダメなんだそうですね。で、動かなくなる。で、それをやってくださった。あ、よかったなと思ったんですね。で、もう一個酒井牧師が教えてくださったのは、アップデートしないといけないって。皆さん分かりますか？昔の洗濯機とかは一回買えばそのグレードでそのまんま、使い壊れるまでそのまんま行くんですけど、今のこういう機械はですね、外見はこれでも中身はどんどんどんどんどんどんどんどんグレードアップさせていかないといけないですね。それアップデートって言うんですね。で、私は全く無頓着で、アップデートしますかって、アップル社が、この会社が作った人がどんどんどんどん言ってくるんですけど、また後で、また後で、そんなものいらんっていう感じですね。後で、後でって、自分をこの時代に即してアップデートさせていかないと、これ動かなくなるんですね。それで、知らなかったんです。で、私は思わず言いました、坂井牧師に。これ、機械も人間もみんなアップデートせんばね。本当に新しくされていかないといけないんですね。古いままで、許せないままで、なんか愛せないままでいてはいけないんだなということをですね、こう本当に 語りかけをですね、先週そこから、受けたわけです。で、皆さん、それで今日このことを語っているわけなんですね。じゃあ、アップデートってね、すっごい時間かかったんですね、今回。どうやってアップデートさせたらいいかっていうところなんですけど、酒井牧師でも手に負えないっていうことで、結局私は PC デポに持っていきました。で、アップデートさせるには本当に専門家のところに持って行って、で、PC デポでももう全部わかんなくなってて、アドレスも何もかもパスワードも、なんていうか、あなたの、ちっちゃい時の、ニックネームは何ですかとか、いろいろ聞かれて全部わかんなくて。それで、なんと2時半に行って全部出来上がったのが8時。ずーっとですね、ものすごい忍耐強く向こうの方がアップデートしてくださいました。でも時間をかけてじっくり取り込むときに全く新しくなったんですね。もう本当に綺麗になって新しくなって最新のものを入れて送り返しました。だから今日母は最新のアップデートされた見てるはずです見てるはずなんですね。で、私たちの内側をアップデートさせるためにまず2つ考えられるのは、1つはですね、まず祈るんです。で、祈ってその自分のアップデートできないところ、どうしてもここだけは変わらんっていう、その頑固なこびりついてしまったようなところをですね、ずっとこう祈っていくんですね。で、祈って言葉をもらうんです。問題となっていること、行き詰まっていることで、同じことの繰り返しでくるくるくるくるこうずっと回っているようなところをですね、とにかく祈っていくわけです。で、パウロ牧師がですね、今回8月9月と入院されたんです、旭川で。で10月がイスラエルで11月また入院なんです。だから今回ものすごく迷われた、行くのを初めて迷われたそうですね。で、どうしようって思った、そうなんですね。なんでかって言ったら、そうなんです。で、だけどですね、ドクターがですね、もう呆れてしまってそんなイスラエルなんか行ける体力がないでしょうって言ったけども、パウロ牧師のなんかオーラが強くて行くなって言えなかったんですってパウロ牧師のなんか行くぞーっていうオーラで、なんかドクターがドクターストップかけれなかったんだそうですね。で、ただですね、パウロ牧師は今回御言葉をいっぱい読んで、どうしとどまるべきでしょうか、行くべきでしょうかって言った時に、行くようにっていう御言葉だけが来たんだそうですね。だから見えるところの現状は本当に弱くなっているんだけれども、神様が行けというその言葉に立って今回は行かれました。で、その時に、だけどこんな体で行った時にオリーブ山で祈れないと。で、今腰がすごく痛めておられて、で、祈ったんだそうです。そのアップデートさせるために自ら の体っていうかね、その時に祈れるようにしてください。そしたら隣の人がなんかノンクリスチャンの人なんだそうですけど、椅子は余ったから、もういらないからって椅子がくれたんだそうです。で、その椅子の座り心地がものすごく最高 で持っていける椅子だったそうなんです。で、今オリーブ山で本当にもうぴったりの椅子で、今まで以上に祈りやすいっていうことで、で、ちっちゃい椅子ももらって、で、そこに聖書も置いて、水も置いて、なんか書き物も置いて、で、本当に神様に祈った時に自分のその弱さを全部覆ってくださるものが与えられたっていうことだったんですね。で、そしてですね、祈ってまず言葉をもらうんです。祈って自分のその弱いのところをどうしたらいいですかって神様から言葉をもらうんですね。で、今年の初めにパウロ牧師は、あなたは死なないって言葉をもらったんだそうです。それが4回も5回も何回も何回も語られたんだそうです。おかしいな、自分別にその時病気じゃなくて、入院する兆しもなくて、なんでこんなことが語られるんだろうって思ったんだそうです。で、ところが、8月になった時、旭川で入院して絶対安静って言われて、で、全 全く運動しないうちに一気に弱くなってしまったそうですね。それであのいろんな病気が今までなかった病気もこう出てきてしまったんだそうです。でその時にマイナスマイナスマイナスマイナスマイナスがつばっかり全部悪い方に行く。その時に思い出したんだそうです。20代の時マイナスマイナスマイナスマイナスばっかりが続いて、パウロ牧師は入院入院入院だったんですね。何度も入院して死にかけて、でその時にあれって思ったんだそうですね。出来事がマイナスに動いていく時で、自分がいろんな政界に行くとみんなが幽霊を見るみたいっていう幽霊を見るみたいに言われるんですって。大丈夫かなって。で現実はそうなんだって。現実は本当に幽霊のような状態で大丈夫かなっていう現実はそうなんだけれども、示しが違うんだそうです。来る言葉が、次々与えられる言葉がプラスなんですって。本当になんか明るいっていうか、未来あなたは死なないとかですね、巨大な教会になる。で東ヨーロッパからはもうどんどん招待が来て、働きは広がるよっていう次々言葉が来るんだそうです。でその時に現実と言葉がまるで違う、まるっきり違うんだけれども、20歳の時にパウロ牧師は体験しておられるんですね。もうダメだっていう時に、その20歳の頃、言葉はですね、全世界に行くって言葉だったんですって。で今振り返ってみる時に、20歳の時もう本当に死にかけていて、岡野守牧師にもう彼は死んでいきますけれども、私が彼の分まで頑張りますって、そこまでもうお母さんにはタバコ屋さんしか無理ねって言われるぐらいの状況だったのに、現実は本当に全世界に行ってるんですね。その時の言葉の方が成就してるんだ。でそれを自分は体験しているって。だから神の言葉がなるんだってことを知ってるっていうことを言われたんですね。でですね、人はですねこう言うんだそうです。もうそろそろ秋元も終わりだとですね、天に召される日は近いと、70歳になったんだからってで言われるそうなんです。でそんなことはありません、あなた方の方が天に近いですってあなたの方が天国に近い、召されるの日は近いですとかって言っておられたんですね。これイスラエルでメッセージされたメッセージなんですが、みんな大笑いしてましたけど、まあこれ冗談なんですけども、でドクターとの意識の差をすごい感じたんだそうですね。不思議さんにですね、奥様にですね、娘さんですかって奥様でもうムカッときたとか言ってましたけど、もう人生終わったような対応を取られるって。でもう就活っていうかな、でも全然意識が違うんですって。私はこれからなんだって。じゃあ無理に力んで頑張るぞっていうことではなくて、言葉が来るから、もう休みなさいとか、もう天国近いって言われてるんではなくて、もう次々と、ヨシュアもそうだったんですよね。もう本当に高齢になってから戦ってもうイスラエルをある程度取った後に、まだあなたの取るべきところは多いって言われるんですよね。でこれからだって語られている、その言葉にたくさん立っているんですね。ですからまず私たちはそのアップデートするためには祈って言葉をもらう必要があります。で今起こってる出来事ではないんですね。今起こってる出来事に対する神の言葉に目を留める。今の現状、今もう本当に大変で、これもあって、もううちもそうなんですけど、あれもあってって、そこに目を留めるんじゃなくて、その出来事に対する神様の言葉に目を留めるんだそうです。で、二つ目。その受けた言葉を告白していくんですね。そう、繰り返し繰り返し繰り返し告白するんだそうです。で私学生時代新井浩二牧師先生という方に教えていただいたんですけど、毎朝鏡を見て自分の顔に向かって、あなたは神様に愛されてるよって、あなたの中にはキリストが生きてるって、で聖霊が満ち溢れてるって、だから新しくされたって、そうやって言っていくんですね。 精霊がもう本当に体中にあふれているイメージして、で私は今日また新しくされたっていうことをこういつも鏡に向かってそういえば若い頃言っていました、うん、だから今までできなかったこと、許せなかったこと、愛せなかったこと、癒されなかったこと、解決できなかったことを恵みによって、この受けた言葉によってできるようになったことをありがとうございますって、こう毎朝こうそこに立っちゃうんですね。この辺でこうずっとぐるぐる回ってないで、こう過ぎ去った身を全てが新しくなりましたっていう、こう完了形なんですけど、この完了形のところにそこに立ってしまうんですね。だからアップデートしたことを感謝しますと言っていくわけですね。まあ、古いものは過ぎ去って全てが新しくなりましたっていうこの言葉を幼子のように受け取って、信じて固く立つんです。でこれは感覚ではありません。そうなったかなっていう感情ではないんですね。御言葉に立つんです。で節子牧師が水曜日の祈祷会でメッセージされてたんですけど、私水曜日の夜祈祷会出てないんですけど、これ見たらスイッチ入れたらいきなり節子牧師が出てきたんですねなんでみたいな感じこれなんだろうと思ったら水曜日の教会のメッセージでそれでこれは神様聞きなさいっていうことだなと思ったんですけど、セサは若い日にイエス様を信じたんですけど、牧師さんからですね、イエス様信じたから許されたんだよって、新しくなったんだよって言われてもちっともそんな気がしなくて、もういくら言われても、いや告白の祈りを何度も何度もしてもそこに立たないで、何ちっとも変わってない、ちっとも変わってないってこう言って、ずっと言ってたんだそうですね。その度ごとに牧師さんが、セサ新しくなったんだよってこう言ってもらって、ある時ようやくそれを受け取ろうって、新しくなったんだっていうところに自分立ったところから、セサを通して救いが起こり出したそうなんですね。でちょっと私はちゃんと聞いてないので本当のところ分かりませんがそういうようなことを言っておりました、ですので皆さん感覚ではなくて本当に新しくされたっていうところに立って進んでいきたいというふうに思います。でだから私たちの方でもできることがあるんですね。古いものを過ぎ去らせる、一番簡単なのは家の大掃除断捨離って言葉はよく今流行ってるんですけど、あれちょっと仏教的な背景があるのでよくはないと思うんですけど、主にないものをとにかく捨てる。でそれを自分の心の中からも感謝して、そのまんま全部感謝して主のところに捨てていく。古いものを過ぎ去られせる。そして新しい言葉を受けてキリストとつながりながら、その言葉の通り新しくしていただくっていうことが私たちの方からできることです。ただ基本的にはキリストにつながっているだけで、生きた交わりをしているだけで、自動更新して神様は本当に生きた交わりをすればですね、していくものなんですね。でちょっと待ってくださいね。最後に、私が学生時代、皆さん何度か読まれた方もいらっしゃると思いますが、この全てが新しくなりましたっていう言葉ですぐに思い出したのが、この田原米子さんの、これご存知ですよね、全てが新しくっていう本、 ご存知ですかね。e-books であるんですけども、これもう一回ちょっと30年ぶりぐらいに読みました。ちょっと一部だけですね聞いて、お分かちして終わりたいと思いますが、田原米子さんご存知の方はどのくらいいらっしゃいますか。少ないですよね。もう本当に年齢が分かりますか米子さん、私大好きなんですけど、しおんさんもねこれで救われたっていうか、米子さんで救われたんですけど、高校3年生の18歳の時、新宿駅のホーム、小田急線のホームから電車に飛び込んだんです、ね、で目が覚めた時には右手が3本しか残ってなかったんですね。左手も右足も左足も全部切断の状態でした。で死ねなかったんですね。最終電車に飛び込んだんですけど、たまたまその最終電車に 駅員さんが2人乗っててロープ持ってたんですね。でそのロープで応急処置も学んでる人が最終電車だったからそこに乗ってたんですね。全部の仕事が終わってで飛び込んだ後にその2人がもうすぐに駆けつけて止血したんですね。ロープでもうすぐに止血したんです。そして新宿駅のすぐそばに医大があった医大病院があったんです。そうです。でも救急車ですぐに運ばれたらたまたまそこにものすごい有名な名医外科の名医がたまたま立ち寄ったんだそうです。で普段はいない先生が急遽手術することになってそれで助かっちゃったんです。だからですねもう本当に目が覚めた時に感覚だけあるんだそうですね。頭は手があるっていうで左手でこうやろうとしたら手がないで、で足がないからコロンとこう転がっちゃった時にものすごいショックでどうして殺してくれなかったっていうもう恨みと何ていうか叫んでもう誰が助けたんだっていう感じになってですね。ほんでもう自分の父親とかにもうぶつけ続けたんですね。でですからねそっからはもうとにかく睡眠薬をためてお医者さんからもらう少しずつの睡眠薬をためてもう一回死んでやろうと。それだけが田原さん の, 生きがいというか生きていく力になったわけです。でまずなんでその飛び込んだかっていうとお母さんが亡くなっちゃったんですね。でそこからタバコやお酒やもう踊ったり踊りくらったでもものすごく虚しくて一人になると夜になるとなんかわけのわからない涙が出てくるそうなんです。でそれが意味のわからない涙で、で虚しさが増すばかりで何をやっても解決しないからもうそれだったら死にたいってことで、まあ、問い込んだんですね。で昏睡状態が1週間続くんですけども、まあ、重複しますが手足がないことに気づいたんです。でそこでもう反響欄になっているところにクリスチャンの2人の方が来るんですね。で宣教師さんと通訳の人が来ました。で本当に大嫌いだったと。もう神がいるならどうしてこんなになる前に助けてくれなかったのかって、うん、で何も信じない人なんて信じない、信じられるのは自分だけってこう突っ張って、生きてきたんだそうですね。ところがそのクリスチャンの2人の人がもう本当何をぶつけてもなんていうかな嫌な顔せずずっと来続けてこられているうちに最後にですね睡眠薬も溜まってきてですねもう一回死のうと思った時にじゃあ死ぬ前にもう一回だけかけてみようって、神様がいるんならかけてみよう、この人たちが信じている神様が本当ならかけてみようって言うんですね。そしたら神様って一言、ちょっとですね祈ったらですねもう私の気持ちがガタガタと崩れ落ちていくような感じがしました、そこに人がいるのことなど忘れてしまって涙が止めどなく流れ落ちました。私は毎日泣いてばかりいたのにどうしたのかさらに涙がポロポロ出てきたのです。その日の朝の涙を私は忘れることができません。涙がこんなに熱いものだとは知りませんでした。ポロポロ出てくる涙の中で私は祈りました。神様、あなたが本当に生きていらっしゃるのであれば、私を何とかしてください。助けてください。ダメだったらもういいやと思いましたけれども、本当だったらかけてみようと思いながら、次に出てきた言葉はただ一言、助けてください。というものでした。他のことは何も言えなかったのです。それっきりもう涙ばかりが出てきて胸がいっぱいで何も言うことができませんでした。その時、そばにいたその二人は、アーメンとお祈りしてくださって帰っていきました。もう私は先のことなどあれこれ考えませんでした。そしてそのままイエス・キリストを単純に心の中に受け入れたのです。その晩はそのままベッドに入って眠りました。この4ヶ月間、よく眠ったことがなかったのです。 本当に深く眠ったということがありませんでした。明くる朝、目が覚めたとき、私は素晴らしいことに気がついたのです。私は眠ることができたのです。それまでは睡眠を取ろうとしてもぐっすり眠れたことはありませんでした。本当に深く眠ったことはなかったのです。眠れたということがとても不思議に思えたのです。その時は、ぐっすり眠ることができ、そして頭がすっきりしていました。私はその時何も考えずに、ただいい気持ちだな、さつき晴れって言うけれども本当に空は綺麗だなと思いながら、何かしてみたいと思って枕元の時計を見ました。することはないし困ったな、あまりにも私早く起きてしまって、頭がすっきりしているので何かしてみたい、散歩に行きたいと思った途端に足がなかったのだとふと気がつき、散歩に行けないと知って枕元にあった一冊の本を取りました。それを見ましたら、宣教師が置いていってくださった聖書でした。あんまり厚い本ですので、初めから読むのは大変ですから、終わりの方まで読めば結論はきっと何か面白いことが書いてあるだろうと、そんな程度でパラパラっとあちこちを拾い読みしていました。締めくくりにはどんなことが書いてあるのかな、聖書ってハッピーエンドで終わるのかなと、そんなことを思いながらこの本を見ました。その時目に飛び込んできた言葉が、コリント人への手紙第2の5章17節でした。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました、という言葉にぶつかりました。この言葉を読んだ時に、そうだったのかと納得がいったのです。最近読んだリビングバイブルには、誰でもクリスチャンになると内側が全く新しくされます。もはや今までと同じ人間ではありません。新しい人生が始まったのですと書いてあります。私が昨夜ぐっすり眠れたのは、昨晩神様にかけてみようと思ったけれど、神様が私に眠りをくださったんだな、そのことに、気がつきました。誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られた、私は神様によって新しくしていただいたんだなと思った瞬間、今朝はまだ涙が出てこないなということに気がつきました。どうしてなんだろう、手を見ても悲しくないのです。これはおかしいと思いました。外を見て綺麗だなどとそれまで思ったこともなかったのに、そういえばさっき私は5月の空は綺麗だなと感じました。不思議なことがあるものだな、こんなことが現実に起こるのかしら、信じられないと思ったのですが、それはやはり事実でした。その時私はふと手を見たのです。そしてその手を見てびっくりしたのです。3本しかないと思って見るのが嫌で、包帯を巻いていたその手に触れた時に、私には右手が残っていた、おまけに指が3本も残っている、この手は動く、本が持てる、開けることもできる、もしかしたら鉛筆が持てるかもしれないと思うことができたのです。早速看護婦さんを呼んで鉛筆を持たせてもらって書いてみました。ちゃんと書けたのです。私は指が動くんだ、指が使えるんだ、もう後から嬉し涙が出てきて、そしてなんで眠れたのだろうか、なんで今日はこんなに楽しいんだろうかと思いながら、開きっぱなしになっていた聖書の言葉を見たら、キリストによって私に新しい人生が始まったこと、私の人生が新しくされたことを知ったのですということなんですね。で、後にこの2人のクリスチャンのうちの通訳の方がご主人になるんですけども、このこれで最後ですが、田原明俊さんってことがこう書いてるんですね。鮮やかに変わった米子、まさに死から生への鮮やかな転換ぶりを目の当たりにしたという感じでした。米子が初めて神様助けてくださいと祈った晩、帰る道すがら宣教師と話しました。あれは祈りじゃないね、神様助けてくださいなんて困った時なら誰だって言うことじゃないか、まあしばらく様子を見ましょう、 ですから米子のうちにこんな大きな変化が起きているなんて実のところ全く思っていなかったのですと。ところが翌週訪問に行ってすぐいつもと違うなと感じました。おはようございますと米子の方から声をかけてくれるし、だいたい米子がちゃんと挨拶するなんてこと自体これまでなかったのですから、とにかく生命、命にあふれていると言ったらいいんでしょうか、生きている人がここにいるという発見がありました。それ以来彼女と会うのが楽しくなって、今度はどんな発見をするだろうかと私の心は期待に満ちていました。やがて米子との結婚を考えた時も、この人なら何でもできると思っていました。あのような体の人と、とよく聞かれるんですが、障害のことなど問う気持ちにならないくらい生き生きしていましたから、その姿に私は夢中になっていました。その輝きは米子を生かしているお方、イエス・キリストからのものであると信じています。ということなんですね。だから、私たち自身も祈って言葉を受けて告白してアップデートしていくことできるんですけど、この米子さん自分でそんな力ありません。で、本当に神様って助けてってただその一言だけだったんですね。でも本当に心から神に向かってそして叫んだので、そして幼子のようにキリストをここに迎え入れたので、この変化が起こっているんです。で、これが私たち全て新しくされていくっていうこの変化であることを覚えてください。で、今ですね、そういう時なんですね。教会が新しくなります。ですから教会に集っておられる私たち一人一人全員例外なくアップデート、主の方はアップル社はしようとしておりますので、私たちの方からこう拒絶して後でって言わないようにですね、今していただいて新しくされて生き生きと米子さんのようにその使命を全うしていきたいと思います。それでは終わります。天の父様、感謝いたします。この30年を導いてくださった主は、さらに新しい計画を本当御子さんに与えてくださったように、私たちにも素晴らしい計画を持っておられることをありがとうございます。どうぞお一人一人主が助けてくださって、主につながって主に新しくしていただけるように、その期待と希望を持って新年を歩み出します。あなたは裏切られない方、主に信頼する者に失望させられることがないことをありがとうございます。そう、やがて天に行きますが、全く新しくされますけれども、この地上でもさらに、成果新しくされていくことを感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と、そしてイスラエルチームとともに常しえまでもありますように。それではお座りください。